時刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて、神奈川県内注意報が出ている地域がありますね。ご紹介していきます。神奈川県横浜、川崎、三浦半島に濃霧注意報が出ています。ここからお昼前くらいにかけて濃霧による視程障害に注意をしてください。神奈川県横浜、川崎、三浦半島に濃霧注意報が現在出ています。さあ、今日はね、6月の10日の土曜日となりました。皆さん、なんだかね、やっぱり天気の悪い日が増えてくると、なんかこう6月がやってきたなという感じもしますよね。ちょっと低気圧の影響を受けやすい方、苦しい1週間、そしてまた明日もね、雨になっていくので、ちょっといまいちだなという日がね、続いている方も多いんではないかなと思います。このラジオの時間、1時間となりますけれど、ぜひゆっくりとのんびりと楽しんでもらえたらなと思います。さあ、それでは今日の番組のメニューご紹介していきましょう。この後1曲挟んでちょこっと体操。ちょこっと体操では先週健康体操ということでお口の体操を行いました。全部で2回ですので、今日がその最終回です。口の体操を行っていきましょう。そしてその後、健康プラスのコーナーでは口の微病を先週から考えています。今回は歯がどうして減ってしまうのか、年齢とともに歯の本数は減っていくということなんだけど、なぜそうなってしまうのか、また歯周病と健康とのつながりについてご紹介します。ちょっとね、勉強っぽい感じなんですけれど、ぜひお付き合いいただければと思います。そしてその後、8時30分頃からはゲストのコーナーとなります。今日は藤沢駅前準リハビリ整形外科の院長先生、渡辺淳也さんにお越しいただきます。先生から背が縮む原因と対策についてご紹介してもらいます。この背が縮むというのはね、我が家でも話題になるんですけれど、やっぱり年齢とともに仕方がないもの、当然のものというイメージなので、うちの父も母もこう笑いながら、前までは何センチあったんだけどね、はっはっはみたいな形でよく言っています。この背が縮む原因、そして対策、楽しみにしていてください。そしてその後、懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。ぜひ最後までお付き合いください。時刻は午前8時7分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。それでは健康体操2回目をやっていきましょう。これは神奈川県が行っている健康体操。健康の康という字は口という漢字を書いて、口の健康を高めるものになっています。さあ、それでは今回がね、最終回になりますので、やっていきましょう。前回は顔面体操、顔の表情を豊かにしたり、噛む力などを、回復、低下させないという形でね、やってきました。今回は唾液の分泌を促す舌の体操、舌、ベロですね、舌の体操を行っていきます。それでは動きを滑らかに舌の体操を行いますよ。ではでは、皆さん、鏡がね、近くにある方は鏡見ていただいた方が分かりやすいかもしれないです。そうでなくてもね、分かりやすいので一緒にやっていきましょう。まず舌を思いっきり前に出したり引っ込めたりしていきましょう。でもね、これもやりすぎるとちょっとおえっとね、こう気持ち悪くなってしまうという方は、そこまでやりすぎなくて大丈夫です。自分ができる範囲で舌をベローンと出していきますよ。せーの、はい、出してください。はい、では次引っ込めてください。 なんかでこう慣れてないと舌を出す瞬間にね、なんか舌がつってしまいそうだなっていう感じもしますけれど、ぜひやっていってください。なので最初は出して戻して、出して戻して、この動きです。そして2つ目の動きです。今回は舌をできるだけ前に出した状態で上下左右に動かします。ゾウさんの鼻のようにですね、こう左右に動かしていただいたり、ちょっと前側、上側っていうんですかね、前側に出す、ちょっと顎側に出すという形で動かしていきましょう。それではまずはじゃあ上下に動かしていきますよ。ちょっと鼻の上の方へ行き、で今度は顎の方に行ってください。で次、動物のゾウのお鼻のように左右に動かしていきましょう。1、2、1、2、そして最後です。最後は口の周りをぐるっと舐めるように舌を回していきます。ではやっていきましょう。右回り、左回り、それぞれお願いします。ではまず右回りです。ぐるー、反対側に回ります。ぐるー、はい、これが舌の体操になります。それぞれ3回ずつ、食事をする前や時間のある時に行っていきましょう。ただし舌を出すということにね、抵抗がある方もいらっしゃいますよね。そうした時には口を閉じたまま舌を左右上下に動かしたり、口の中で回したりするだけでも効果的です。なのでちょっと人目があって恥ずかしいなという方はね、口を閉じながらまずは練習してみましょう。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時13分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。先週末が8月4日虫歯予防デーということで、先週、今週と口の未病について考えています。では今回は歯はどうして減ってしまうのか、そして歯周病と健康とのつながりご紹介していきます。まず歯が減っていく、これは老化現象の一つとして言われています。実際に皆さんも8020運動というのを聞いたことがあるかと思います。これは平成元年に厚生労働省、当時の厚生省ですね、厚生省から提唱されたものになっています。でこれは80歳になっても自分の歯を20本以上保とうということなんですね。でこの体操、体操というか運動、いろいろな取り組みがあるんですけれど、改めて考えてみてほしいなと思います。これが目標になっているということは、つまり80歳を迎えると20本歯を保つということが難しいんだということなんですね。では私たちの歯何本あると思いますか？数えてみても大丈夫です。親知らずが生えてきている方、生えて抜いていない方ですね、完全に生え揃っている状態、その状態で32本歯があります。親知らずを抜いてしまっていたり、生えてこなかったっていう方は28本です。なので、皆さん28本から32本、およその方は生えていることになります。で20本残すというと、8本もしくは12本抜けてしまうということなんですね。これなんで減ってしまうのか、なかなかね、歯が抜けるという経験、大人になってからしてない方の方が多いです。ただ年を取るとともに歯が抜ける、また歯が抜けちゃったよみたいなことが起きてしまうということなんです。では改めて、そっかと気づいたところで歯が抜ける理由見ていきましょう。まず一つ目は歯周病や虫歯です。これの中でも最も多いのが歯周病と言われています。で歯周病というのは歯を支える骨を溶かしてしまって、最終的に歯が抜けてしまうということなんです。で虫歯も同じですね。虫歯になってしまって、抜かなくてはいけない、 入れ歯にするとかいろいろあると思うんですけれど、そういった形で歯を抜かなくてはいけないという現象が起きたり、その病気によって抜けてしまったりということが起きます。でそれ以外に何が起こるかというと、噛み合わせの衝撃です。歯を食いしばった時、負担がかかった時、歯ぎしりなどをすることで歯の寿命を縮めてしまいます。こういったことで歯に負担をかける、歯が割れてしまう、まあ、そこから歯周病であったり虫歯が進行してしまうということもあります。なので噛み合わせがうまくいっていないと、よく寝ている間に歯ぎしりをしたり、無意識に歯ぎしりをしていたりします。歯ぎしりという状態も歯の寿命を考えるとあまり良くはないということを覚えておいてください。次にストレスや生活習慣です。ストレスが加わったり暴飲暴食などをしていると歯に負担がかかります。歯の負担というのは、先ほどお伝えした虫歯や歯周病というのももちろんそうなんですけれど、そもそも唾液の量が減ってしまったり、口腔内を衛生的に保つことができなくなってしまいます。そうすると歯周病が進んでしまう、虫歯菌が元気になってしまうということなんですね。なのでいろいろな原因はあるんですけれど、要するに何をしていきたいかというと、歯にまず衝撃ですね、噛み合わせとかそういう負担をかけるということを減らしていきたい。あとは歯周病や虫歯の予防をしていくこと、そして治療をしていくこと、これが歯の寿命を保つことになっていきます。なのでぜひ皆さん、ちょっと歯のトラブルがあるな、まあ歯医者さんめんどくさいなって思うのではなく、これからの人生を元気に過ごすためにぜひ行っていただきたいと思います。さあそして歯周病のお話、これはもしかするとね、虫歯予防デーの付近でたくさん のパーソナリティが話しているかもしれないんですけれど、歯周病という病気が進むと何がいけないのかということをご紹介していきます。歯周病というのは歯だけで収まらないのが怖いところなんです。例えば歯周病を引き起こす細菌、これが血管を刺激して動脈硬化を誘発してしまうこともあります。なので生活習慣病との兼ね合いが大きいんですね。動脈硬化というのは血管を硬く脆くさせてしてしまう病気になります。なので放置していくと脳梗塞であったり心筋梗塞であったり、いわゆるこれによって亡くなってしまうという、急なね亡くなってしまうという現象が起きてしまう病気に進みかねません。なので歯周病は歯、口の中だけの問題ではないということを覚えておいてください。さあちょっと今日のね、健康プラスのコーナーは怖い話題でもあるんですけれど、改めて歯は大切にしないといけません。そして大切にする方法はいくらでもあります。皆さんは歯科検診であったり歯の習慣的なね、こう受診っていうのをしていらっしゃいますか？これね、虫歯になってから行くというのではなく、定期的にやはり歯、口の中の健康を見てもらうというのは大切なことです。なのでぜひ全身の健康とともに口の中の健康も改めて考えてみてください。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時22分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、小川優がお届けしています。たくさんメッセージいただいていますね、ありがとうございます。メールでいただきました、食いしん坊さん、どうもありがとうございます。優さん、おはようございます。おはようございます。先日高校からの友達と久しぶりに食事に行きました。コロナ前は月に1回会っていたのですが、みんな高齢の親がいるので会食は避けていました。コロナが5類になったことで気をつけながら月1回のペースに戻すことにしました。今の話題は介護についての情報交換や健康のことが多いので、この番組での情報も話していますといただいています。食いしん坊さん、ありがとうございます。そうですよね、すごくわかります。コロナの最中やはり 家族、自分は何でしょう、変な話なんですけれど、自分はもしかかったとしてもそこまで重症化しないであろう、まあ、私も同じようなね基礎疾患があるわけではないので、そんな思いだったんですけれど、やはりご家族に高齢の方がいたりですとか、何らかの病気を抱えている方がいらっしゃったりすると、この食事に行く、まあ、もらってきてしまったらどうしようというのがねありましたよね。で、今もおっしゃる通り、コロナが5類になったけれどウイルスの感染力は変わっていないので、気をつけながらというのが本当にお気持ちがわかるような気がします。うちの実家がですね、父がやっぱり心臓の疾患があり、手術をしてまだちょっとしか経っていなかった時期なので、やっぱりこれでコロナになっちゃったら怖いよねということで、私はもう実家を出ていますけれど、実家にいる妹がね、そんな形でこう頑張ってくれていたのを思い出します。素敵なじゃないかな、なんかこう大切なね、それも思いやりの心かなと思うので、そういった思い出を教えてくださってどうもありがとうございます。そしてこの番組の情報も話していますって、とっても嬉しいです。福島坊さん、本当にいつもどうもありがとうございます。さあ、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。番組へのメッセージ、ファックスの方は0466-292121、メールの方は元気123@radioshownan.co.jp、 ツイッターの方は @元気_FM831 でアカウントを探してください。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは一曲お届けしましょう。1979年の曲です。桑名正宏さんでセクシャルバイオレットナンバーワン。時刻は8時30分を回っています。それではゲストの方にお越しいただきました。今日来ていただいたのは藤沢駅前準リハビリ整形外科の院長先生、渡辺淳也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生、朝早くからどうもありがとうございます、はい、今日も。そして今回のテーマが背が縮む原因と対策ということで、これまさにだなと思うのは、うちの親もなんかこう喜んでるわけじゃないんですけれど、また健康診断を受けたら身長が縮んでたよなんて言ってくるので、やっぱり年々ね、縮んでしまうものなのかなと思っているんですけど、今日はこの内容でよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれど、この年々背が縮む原因っていうのはどんなものになるんですかね。
そうですね、大きく3つにあるのかなと思ってまして、一つは、背骨が潰れてきてしまう。
あ、潰れちゃうってことがあるんですね、はい、この背骨。
そうですね、
はい。
背骨はそうですね、首から腰まで24個あるわけですね、
はい。
で、一つ一つ例えば1ミリずつこう潰れるだけで、身長って2センチ以上縮んでしまうという単純な計算ができますけども、こうパッとこう聞くだけでなんか痛そうだなと思われる方も少なくないんじゃないかなと思いますけども、意外とほとんど痛くなくて。
あ、そうなんですか、
はい、で知らない間にこう潰れてってしまうというところがありますね。そうなんですね。
なんかやっぱ潰れると聞くとなんか神経とかもね通ってたりするので、何か麻痺が出たりとか何か症状が出るんじゃないかと思うけど、そういうわけでもなくただ潰れていっちゃうってことがあるんですね。
そうですね、一気に例えば4センチある背骨が2センチとか1センチぐらいまでこうぐしゃっとこう潰れちゃうときは痛いんですけども、それがまあ1年とか通してほんのちょっとずつこう潰れるっていうとなると、ほとんど痛くないっていうことが大抵ですね。
はい、じゃあそういうパターンもあるしっていうことですね、
は
い、
そうですね。で、あと2つ目としてよくあるのが、姿勢が悪くなってきてしまうと。これも結構多いんじゃないかなと思います。
確かに街中とかこう見ていると、年配の方がね、こう背骨がこう曲がっていて、なんか大きく猫背になっているような印象もあったりするんだけど、そういうことですかね。
そうですね、ああいう方はですね、実際例えばレントゲンとか撮ってみて、潰れてるのかなと思って撮らせていただくんですけども、意外と 潰れてなくて、
はい、
単純にこう例えば背骨周りの筋肉がこう硬くなったり腹筋が硬くなったりすることによって、まあ、あの伸びなくなってしまってるという状態っていう方も、まあ、少なくないのかなと
思います。そうなんですね。あれってこう普通の生活をしててもみんな背はこう背骨って曲がってきちゃうものなんですか？
意外とそうですね。なんですかね、普段からやっぱりストレッチをしてないとか、運動習慣がない方に多いのかなという印象はあります。
そうなんですね。なんかやっぱり私も年を取っていくにあたって背骨は曲がりたくないななんて思ってるんで、やっぱりストレッチとかそういうのが大事なんですね。
大事ですよね。なので背伸びしたり、はい、こう鉄棒にぶら下がったりしたりするのはとてもいいんじゃないかなと思います。
で、3つ目
としては椎間板や軟骨がこうすり減ってきてしまうというところが大きくあるのかなと考えてます。
椎間板や軟骨と聞いて、もしかするとリスナーの皆さんね、どこの場所のこと言ってるんだろうとも思うかと思うんですけど、どこですか？
そうですね、なかなかこう椎間板って聞いても何だそれって、なってしまう方も多いと思うんですけども、実はこう背骨いっぱいあると思うんですけども、その背骨と背骨の間にはこう椎間板っていう、まあ、クッションがあるんですね。よくこうヘルニアって聞いたことあると思うんですけども、
はい、
ヘルニア、椎間板ヘルニアっていうのが本来の病気の名前で、まあ、その椎間板っていうそのクッションがはみ出すと、まあ、いろんなこう腰が痛くなったり足が痛くなったりするっていう病気がありますけども、その椎間板がこうすり減ってきてしまうと、まあ、それ自体もまあ1センチ以上あるものですから、背骨の数分ありますし、
はい、
それが減ってきてしまうとやっぱり身長もちっちゃくなってきてしまうというのはあります。
そういうことなんですね。軟骨というのもやっぱり背骨に軟骨があるってことなんですか？
軟骨は背骨ではなくてですね、これは股関節とか膝の関節、あと足首の関節に、まあ、身長に関わるところではありますね。もちろん手首とか、膝肩とかもありますけども、まあ、身長で関わるところで言うとやっぱ体重を直接支える股関節、膝、足首、そのあたりの軟骨がすり減ってくると身長は縮んできてしまうかなと思います。
そうすると背骨が潰れる、姿勢が悪くなる、あと背骨の間にある椎間板であったり、それ以外の骨にあるその軟骨がすり減ることにより、私たちの身長はこう加齢とともに縮んでしまうということですね。
そういったところがあると思います、
はい、でちなみにこんな人は要注意だよとか、なんか気をつけた方がいい人っていうのはいるんですか？
一応こちらもそうですね、3つぐらいありまして、特に一つ目の背骨がこう潰れてきてしまう方に関して言うと、まあ、40代から50代ですね、このタイミングでしっかり骨粗しょう症の検査、もしくは治療っていうところを受けてないという方は注意された方がいいかなと思います。あと、まあ、その背中がこう丸くなってしまうという方に関して言うと、まあ、普段から先ほどお話ししましたけども柔軟体操、ストレッチをされてないという方は、まあ、そこら辺は注意した方がいいのかなと思います。で、3つ目の椎間板、軟骨がこうすり減ってきてしまうと、そういう方に関して言うと、まあ、こういった方は体重が多い方というのが結構多いのと、あとは結構こう何ですかね、強度の強いスポーツっていうのをされてる方が、はい、元々されてた方が多いかなという印象があります。
なるほど。今伺っているとこう一つの特徴だけじゃないので、いろいろな方がやっぱり身長が縮んでしまう原因を持っているんだなっていうことが分かったので、
そうですね、
ね、そうですよね。私の場合多分ね、柔軟体操はちょっとしっかりやっていかないとドキドキしちゃうかなと思います。
そうです、大事だと思います。
やっぱりそうですね、まあ、一人一人ね、聞いてくださってるリスナーの皆さんも、あ、これちょっと当てはまるかもなという方もいらっしゃったかと思うんですけど、ではやっぱり身長は縮まない方がいいですし、今伺っているとその椎間板であったり軟骨がすり減ったり、やっぱりその身長だけではない課題とかも出てくるのかなっていう気もするので、いかに治療をするか、いかに発見をするかってことかと思うんですけれど、先生そのあたりはどうでしょうか？
そうですね、特に、骨粗しょう症の検査はこう整形外科で、骨密度、さらにこう骨質やレントゲンの検査からわかりますので、 それでもう調べて分かったらですね、基本的には薬である程度改善することが可能ですので、まあ、そこをしっかり調べていただくというのはとても大事だと思っています。まあ、それ以外に例えば背骨の硬くなってしまっている方に関して言うと、例えばですね、これ分かりやすいのが立った状態で、背中にこう壁にこう背中をつけていただいた時に、後頭部、頭の後ろがですね、壁にこうつかないという状態であれば、これかなり、姿勢が悪くなっている状態だと思いますので、まあ、そういった姿勢を改善するためにですね、リハビリテ、まあ、理学療法士という職種が整形外科にはいるところもありますので、まあ、そういったところでしっかりリハビリをしていただくと、そこはとても大事になるかなと思います。その他にその椎間板、あと関節軟骨のこうすり減りというところもですね、整形外科でしっかりこれレントゲンで調べればすぐに分かりますので、まあ、そういった検査をしっかり受けていただくというところはとても大事でかなと思っております。であと骨粗しょう症も椎間板とかですね、関節の軟骨というのもですね、すり減りはこう一旦潰れたりすり減ったりするとそこの部分は元に戻らなくなってしまいますので、まあ、早めにしっかり検査をして、対策をしていくというところがとても大事かなと思っています。
本当ですね。やっぱり元に戻らないものがあるんだよっていうポイントと、
そうですね、
あと何といってもその骨粗鬆症、前回出ていただいた時もお話伺いましたけれど、やっぱりその薬などで対策することができるんだって、これ知らない方もね多いかもしれないですよね。
とても多いと思います。
なのでぜひね、はい、そういったところでも、もちろん駅前、藤沢駅前準リハビリ整形外科でもこういった検査はできるしってことですよね。
そう、もちろんそうですね。
はい、もしも検査してみたいな、あとはちょっと背中丸くなってきたからリハビリ受けたいなと思ったら、どのように受診をしたらいいんですか？もうすぐに窓口に行くで大丈夫なんでしょうか？
そうですね、ぜひまず電話もしくは、まあ、LINE でも相談できますので、まあ、ご連絡いただければ、例えば予約とかも取れますので、はい、一度ご相談いただければと思います。
わかりました。ぜひホームページなども、ね、ありますのでご確認いただきたいと思います。それでは先生、あっという間のお時間となりました。
はい、最後
に、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。最後にぜひリスナーの皆さんに一言いただけますか？
そうですね、うちとしてはとても骨粗しょう症に力を入れてますので、まあ、40代50代の方で、特に女性の方ですね、ほとんど女性の病気ですから、まずしっかり調べてない方はまず調べていただくということが大事になってきますので、まあ、藤沢だったらうちはかなりそこは力入れてますので、ぜひ一回相談いただけるとご丁寧に対応させていただきます。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今日は藤沢駅前準リハビリ整形外科の院長先生渡辺淳也さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
時刻は8時41分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。さあ、今日はジミゲルさんからリクエストをいただきました。どうもありがとうございます。来週は結婚記念日を迎えます。奥さんはもうこの世にはいないけれど、毎年娘と2人お祝いをしています。結婚披露宴では会場に流す曲はすべてお互いの好きな曲を流しました。特に入場の曲は二人の意見が一致し、この曲に決めました。今もこの曲を聴くと当時のことを懐かしく思い出しますといただいています。それではジミゲルさんと奥様の結婚式の入場曲になります。お届けしましょう。ジョン・レノンでスターティングオーバー。時刻は8時46分を回っています。ここからはホット福祉のコーナーです。 藤沢のホットな福祉情報、イベントなどをご紹介しています。今回は皆さん、広報藤沢ご覧いただいていますでしょうか。まさにこの番組と同じテーマの特集が組まれているので、広報藤沢をご紹介したいと思います。広報藤沢6月10日号の特集のページは、今回フレイル対策なんです。楽しく安全に外出をしてフレイル対策を始めませんかという内容になっています。これはこの番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんは、フレイル知ってるよという形でね、ちょっと嬉しく見ることができるんじゃないかなと思っています。その中ではやはり社会とのつながりが減少してしまったこの新型コロナウイルス感染症の影響というのが書かれています。フレイル予防のポイントは運動、栄養、社会参加と言われています。そういった内容も含まれていますし、藤沢市では簡単にチェックができる、そのフレイルチェックというものをやっているんですね。で、フレイルチェック、高齢者ハリキューマッサージ利用券というのを利用していただくと、年に1回フレイルチェックを受けることができるんです。そういった詳しい内容も載っていますので、ぜひ広報藤沢6月10日号をご確認いただきたいと思います。その中にはちょこっと体操になりそうな運動も書かれています。本当にちょこっとできるね、3ステップでできる運動が書かれていますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思っています。で、もしも藤沢市でない方、聞いてくださってる方にはね、もちろん藤沢市内にお住まいではない方もいらっしゃいます。そういった時には藤沢市のホームページで広報藤沢と検索してください。そうするとインターネット上で広報藤沢を見ることができます。その6月10日号の特集のページに載っていますので、ぜひみんなで健康になっていきましょう。今日の福祉のコーナーでは、広報藤沢の内容、こういうもの載ってますよというね、ご案内をさせていただきました。以上、ホット福祉のコーナーでした。時刻は8時49分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー。今日も最後までお付き合いいただき、どうもありがとうございます。ツイッターをいただきました。アキラチューブさんからです。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。今日はこれから新大阪駅に向かいます。わー、素敵。グランチューブ大阪にてチューブのツアー初日公演に行きます。ライブを堪能して、美味しいものをたくさん食べて、大好きな赤福をお土産に買って帰ります。新幹線車内で聞くか、ポッドキャストで聞きますといただきました。アキラチューブさん、どうもありがとうございます。では今まさに向かっているところですね。ライブもね、本当に楽しんでいただきたいんですけれど、大阪いいな、美味しいものたくさんありますよね。私はたこ焼きがね、すっごい好きなんですよ。粉物と言われるね、お好み焼きとか全部大好きなんですけれど、中でもたこ焼きがすっごくすっごく大好きで、で、昨日は、実はね、昨日ね、ちょっと他の仕事をしていたんですけれど、わあ、今日は頑張ったな、今日は疲れたな、もう今日はご褒美が必要だなというね、日だったんです。で、大抵ご褒美といえばケーキを買うことが多いんですけれど、昨日は大船駅を使っていましたので、大船駅構内にある某たこ焼き屋さんで、8個入りのたこ焼きを2種類、しかもちょうどね、なんかこうたくさん買った方がいたのかわかんないんですけど、15分待ちか20分ぐらい待ちますって言われて、そんなに待つのって言って、こうやめる方が多い中、もうたこ焼きがね、大好きすぎてね、なんか20分ぐらい待ってたこ焼きを買って帰りました。なので本当に羨ましい。ぜひライブも楽しんで、そして美味しいものも楽しんで、またいろいろなお写真なども含めて教えていただければと思います。アキラチューブさん、メッセージどうもありがとうございました。さあ、そして続いてはこちらはヒロダブさんからいただいていますね。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。6月に入り、少し憂鬱な季節になりました。そうですよね。来週はずっと雨模様です。外仕事が多いので気分が下がりがちですが、 今日は仕事の合間に元気が出る放送を聞いて頑張りますといただいています。ひろだぶさん、どうもありがとうございます。いや本当に外仕事だとね、こればっかりは本当に雨の季節、低気圧どうのと言ってる場合ではなく、ちょっと辛いですよね。本当に辛いなと思うんですけれど、そう合間に楽しむことを作ったり、あとはご褒美タイムを作ったりしながら頑張ってください。私はね、自転車でこう移動することが多いので、やっぱり雨が降るとね、バス移動になって、バス移動だとバスが混むエリアなので、いつもだったら10分で行けるところが25分、下手すると30分かかったりってこともあるので、なんかもう読めないなと思いながらやっています。でもね、それも、自分に甘くじゃないんですけれど、ちゃんとやりたい、ちゃんとやりたいって思う性格なので、ちゃんとできないと結構ストレスなんですけれど、ちゃんとできなくてもいいんじゃないのと、こう自分に声かけをしながらやっている感じです。ちみげるさん、ひろだぶさん、お互いにね、頑張っていきましょう。どうもありがとうございます、メッセージ。そして他にもメッセージをいただいていますね。ありがとうございます。エクレアさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。昨日は午後から曇り空になりました。今日は雨の心配は少ないかと思いますが、曇り空ですので心配です。今日と明日はレディオ湘南主催のイベントが予定されていますので、開催されるかが心配になります。そうですよね、今日はね、開催していきますのでね、ぜひ楽しんでもらえたらなと思います。イベントのね、チェックをしていただけるの本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。ステージ、キッチンカーが集まるイベントにはしばらく参加していません。レディオ湘南のパーソナリティ、スタッフの皆さんが活躍される姿を見たいです。毎週番組を聞いて、未病対策などに気をつけなくてはと思います。健康プラスちょこっと体操など参考にしています。ちょこっと体操は動画がアップされていますので、少し難しい時も分かりやすくて助かります。ゆうさん、今週も楽しみに聞いていますので、よろしくお願いしますといただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。ちょこっと体操はね、そうなんです、動画を撮ってツイッターの方でアップをしていますので、このレディオ湘南の今日も元気に123の公式ツイッターの方をね、チェックしてもらえたらなと思っています。今日の下の体操とかね、もうこの後撮る予定ですけれど、いやー、なんかちょっと私できない気もするし、もう顔芸って感じになるかなと思うんですけれど、ぜひお付き合いください。さあ、それでは本当に今日も皆さんお付き合いいただき、どうもありがとうございました。この後天気の方はね、曇り空のままいけそうかなと思うんですけれど、ぜひやっぱりね、ちょっと肌寒かったりしますので、夜までお出かけされる際には上着とか、あとはちょっと羽織るものをね、持ってお出かけされるといいんではないかなと思っています。今日も元気にお過ごしください。それではラストナンバーです。エクレアさんのリクエスト曲をラストナンバーにしたいです。この時期に聴きたくなる曲、アジサイも見頃になりました。雨に似合う花、我が家のアジサイにもカタツムリが来ていましたといただいています。それではこの時期の曲ということで、原優子さんが歌うサザンオールスターズで鎌倉物語。